小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生とも親交の深い語り手の藤井泉先生の語りのお話し会のライブの模様、それから泉先生のお話も伺いましたけれども、内容は鳥の実爺と小すずめの冒険でしたね。
そうですね。あれ両方ともね、とっても子どもたちに好かれてる話なんですよ。鳥の実爺っていうのは日本の伝承的な昔話でね、小すずめの冒険っていうのは創作の童話ですけれども、とってもよくできていて、幼い子のその世の中へ出ていく冒険心と恐れとね、その両方がよく語られてますね。いい話だと思いますよ。
今日は2回目を聞いていただきますけれども、後半には藤井泉先生とまたお話を伺いたいと思います。
ね、はい、
それではまず藤井泉先生の語りのお話し会、どうぞお聞きください。
今度のお話はマーシャとクマ。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんとおばあさんには孫娘のマーシャがいました。ある日、村の女の子たちは連れ立って森へキノコやイチゴを取りに行くことになりました。みんなはマーシャを誘いました。おじいさんおばあさん、私も行っていいでしょ、とマーシャは聞きました。よしよし、行っといで。だけどみんなから遠く離れるんじゃないよ。マーシャは約束してみんなと一緒に森へ行きました。木から木へ、茂みから茂みへと、キノコを取ったりイチゴを摘んだりしているうちに、ふと気がつくとマーシャはみんなから遠く離れてしまいました。マーシャはびっくりして、おーい、おーい、呼んでみましたが返事がありません。マーシャはぐるぐるぐるぐる歩いているうちに、とうとう森の奥深く迷い込んでしまいました。すると小さな小屋があったので、マーシャは戸を叩きました。返事がありません。戸を押してみると、戸はすっと開きました。マーシャは中へ入っていきました。そして窓のそばにある椅子に腰を下ろして、どうしてこの家には誰もいないのかしら、と思いました。ところがそれは大きな熊の家だったのです。熊はその時外へ出かけていて留守でしたが、夕方帰ってきてマーシャを見つけると、こいつはありがたい、お前はずっとわしのところにいて、わしのためにペチカを炊いたりおかゆを煮たりするんだ、と言いました。逃げたってダメだ、すぐにお前を捕まえて食べてやるからな、とクマは脅しました。マーシャは泣きましたが仕方がありません。クマのところで一緒にいることになりました。外へ逃げ出していっても道を尋ねる人もいません。マーシャはどうしたらここから逃げ出せるか一生懸命考えました。考えに考えて、ある日マーシャはいいことを思いつきました。クマさん、クマさん、一度でいいから私をおじいさんとおばあさんのところへ帰らせて、お菓子を持ってってあげたいの。ダメだダメだ、とクマは言いました。お菓子ならわしが持ってってやろう。マーシャはクマがそういうのを待っていたのです。マーシャはおまんじゅうをたくさん作るとつづらを出してきました。クマさん、この中におまんじゅうを入れるからおじいさんとおばあさんのところへ持ってってね。でも途中で開けて中を見たりしちゃダメよ。私高い木に登って見張ってるから。よしよし、とクマは約束しました。あ、雨が降ってないかどうかちょっと外へ行って見てきてちょうだい。クマは出て行くと マーシャはつづらなのかに潜り込んで、頭の上におまんじゅうの乗った大きなお皿を乗せました。クマが戻ってきてみると、つづらの用意はすっかりできています。そこでクマはつづらを担いで出かけていきました。白樺の林を抜け、もみの林を抜け、丘を登り、谷を下り、どんどんどんどん歩いているうちに、クマはくたびれてきました。切り株に腰掛けて、まんじゅうを食べよう、とクマは言いました。マーシャはつづらの中から言いました。見えるわ、見えるわ、切り株に腰掛けちゃいけないわ、おまんじゅうを食べちゃいけないわ、持っていくのよおばあさんに、持っていくのよおじいさんに。なんだ、まだ見張ってるのか。クマは仕方なくまたつづらを担いで歩き始めました。谷を下り、丘を登り、白樺の林を抜け、もみの林を抜け、どんどんどんどん歩いていくうちに、クマはまたくたびれてきました。そこで切り株に腰掛けて、まんじゅうを食べよう、とクマは言いました。マーシャはつづらの中から言いました。見えるわ、見えるわ、切り株に腰掛けちゃいけないわ、おまんじゅうを食べちゃいけないわ、持っていくのよおばあさんに、持っていくのよおじいさんに。なんて賢いやつだ、よっぽど高い木に登ってるんだな。クマは仕方なくまたつづらを担いで歩き始めました。どんどんどんどん歩いて、やっと村に着きました。クマはマーシャのおじいさんとおばあさんの家を見つけると、大きな手で門をドーンドーンドーンと叩きました。マーシャの使いでお菓子を持ってきたよ。すると熊の匂いを嗅ぎつけた犬が吠え始めました。村中の犬が熊の匂いを嗅ぎつけて吠えながら走ってきました。それを見た熊はびっくりして、つづらをそこへ置いたまま後も見ず、森の中へ逃げていってしまいました。そこへおじいさんとおばあさんが家の外に出てきました。見ると門の前にはつづらが置いてあります。何が入ってるんでしょうね、とおばあさんは言いました。おじいさんがつづらの蓋を開けてびっくり、なんと中には元気なマーシャが座っていたんですもの。おじいさんとおばあさんは大喜びでマーシャを抱きしめて、お利口さんと言いましたよ。おしまい。
小沢敏夫昔話へのご招待、藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしました。ここからの時間はその藤井泉先生をお迎えして、いろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のお話はマーシャとクマでしたね。
年少の子どもたちにこの話を選んだというのは、やっぱりマーシャという主人公がいて、その主人公がみんなから離れるなって言われてたのに迷子になってしまって窮地に陥るわけですよね。そこでどうやって知恵を働かすのかというところ、それが子どもたちの興味も引くし、そして子どもたちは自分だったらどうしようって考えるわけですね。でそこからうまく知恵を働かせて逃げ出すことのできるというところで、子どもたちは大喜びする話なんです。でしかもちょっと複雑で、つづらの中にマーシャが潜り込んでいて、そしてクマが休もうとするとつづらの中から見えるわ見えるわというセリフを言うんですけれど、これはちょっと他の話からすると複雑なんですけれども、幼い子どもたちちゃんとそれが分かるんですね。そして聞き終わった後、おじいちゃんとおばあちゃんに見つけてもらって本当にホッとできるという、やっぱりこれも最後には安心できるお話だと思って選びました。
あの話はね、子供にとってはすごい怖いですよね。熊にね、捕らえられて、どうやって脱出しようかっていうところでしょ。すごい緊張感があると思うね。で、しかもそのつづらの中に隠れてっていうのがね、ものすごい緊張感のある場面よね。これもうまくできてると思いますね、話として。
ドキドキ感、ワクワク感、 それから小沢先生が以前からおっしゃってる知恵を働かせるっていう意味では、ね、素晴らしいお話でしたね。
いい話で、最後はパッとうまくいくでしょ。
ハッピーエンドで終わります。前回と今回、年少向け、小さいお子さん向けにお話をされましたけれども、はいはいはい、どういう選び方をされてるんですか。
そうですね、まあ長い間やってきた感があるかもしれませんけれど、幼い子どもたちはやっぱり動物だとか、前回は小鳥でしたけれど、そういう生き物が出てくると非常に親近感を覚えて聞いてくれるんですね。ですからそういうものを選んだんです。
会場には1歳ぐらいのお子さんから、うん、まあ、2、3歳ぐらいのお子さんといらっしゃったんですけれども、お話を聞かせるにはどれぐらいの年齢からとかやっぱりあるんですかね。
本当にお話を楽しめるようになるのは、私は4歳ぐらいかなとは思ってます。言葉を聞いてそれが理解できて、自分で頭の中でイメージできるっていうのは、やっぱりしっかり言葉が操れるようになる、聞いたこともわかるし自分でも喋れるようになる、それじゃないとちょっと無理かなと思います。ただいらしてたお子さんたちは、内容というよりも音として言葉を聞いてたのかなという気はします。
リズム感がいいんですよね。聞いててこう体が乗ってくるような、本当小沢先生もね、前から音楽のような、
そうそう、リズムが大事なんだよね、
言葉の楽しさっていうのをね、意味じゃなくて、意味を超えた音としての楽しさで多分受け取ってくれたのかなと思います。
はい、藤井先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小沢先生、今日のお話はマーシャとクマでしたね。
そう、ロシアの話ね、これはね。で、次回はね、子供がお話を聞くことがそのどういう影響を及ぼすかというかな、子供の頭の中で何が起きるのかというあたりはちょっと聞いてもらいたいと思うのね。マーシャとクマなんかも、ああやってマーシャが窮地に陥った時にどうしようかって考えていくわけでしょ。それ子供は一緒にどうしようかって考えてるわけだね。そういうその一緒に考える力みたいなものね、それを養うところがあるから、そのあたり聞いてもらおうかなと思ってます。
楽しみにしています。来週もよろしくお願いします。はい、小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫、昔話へのご招待。